2026年1月13日、月曜日。今日は東京は晴れてるみたいだね。最高気温15度、最低気温1度くらい。1月にしては暖かめだけど、朝晩の気温差が大きいから体調管理には気をつけた方がいいかも。さて、今日はハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか。MacOS タホのウィンドウリサイズ問題とか、LLVM の問題点についての話とか、あと JavaScript のテンポラル API がやっと来るって話もあるね。まず最初は、MacOS タホの話から。1月6日のエピソードでタホのアイコン問題について話したんだけど、今度はウィンドウリサイズの問題が話題になってた。ハッカーニュースで2463ポイント、1046コメント。ロブスターズでも104ポイント獲得してて、両方でかなり盛り上がってた。で、どういう問題かっていうと、タホではウィンドウの角丸がすごく大きくなったんだけど、そのせいでウィンドウの端を掴んでリサイズするのが難しくなった。技術的に説明すると、ウィンドウコーナーのリサイズ領域って 19×19 ピクセルのゾーンなんだけど、タホの大きな角丸のせいで、この領域の約 75% がウィンドウの可視境界の外側にあるんだよね。以前の MacOS では 62% が内側にあった。つまり、ユーザーは直感的にウィンドウの見える部分からコーナーをつかもうとするんだけど、実際にはウィンドウ境界の外側からクリックしないとリサイズが始まらない。ジョン・グルーバー、デアリング・ファイアボールの人ね。彼がかなり厳しい批判をしてて、タホにアップグレードするな。すでにしたならダウングレードしろって書いてた。彼はスティーブ・ジョブズの格言を引用してて、デザインは見た目ではなく動作についてっていう、つまり、角丸を大きくするっていう見た目の変更が、実際の使いやすさを犠牲にしてるってこと。あと、これは2011年の MacOS10.7 ライオンでリサイズインジケーターが削除されてから15年以上経ってるっていう指摘もあった。ウィンドウの角に3本線の、つまめますよっていうインジケーターがあったんだけど、それがなくなってから、ユーザーはどこでリサイズできるか視覚的に判断できなくなってた。タホはその問題をさらに悪化させた形。ハッカーニュースのコメントでは、Windows Vista とか Windows 8レベルの失敗だって比較する人もいた。フォーカススチーリングの問題も報告されてて、入力中にアプリが勝手にフォーカスを失って、見えないウィンドウに入力がいっちゃうらしい。Apple のフィードバックアシスタントについても批判があって、デブナルのマーケティング用の名前って揶揄されてた。デブナルっていうのは Unix の、何も出力しない、特殊ファイルね。つまりフィードバックを送っても何も起こらないって皮肉。1月6日に話した時はアイコンのデザインが批判されてたんだけど、今回はフィッツの法則が破られてるっていう同じ問題が、ウィンドウリサイズでも顕在化したってこと。フィッツの法則っていうのは、ターゲットの取得時間はターゲットのサイズと距離に依存するっていうヒューマンコンピューターインタラクションの法則ね。タホは見た目を優先して使いやすさを犠牲にしてるっていう批判が続いてる。次は、LLVM の話。ニキック、本名ニキータ・ポポフ、LLVM のリードメンテナーが、LLVM、The Bad Parts っていう記事を書いてて、ハッカーニュースで205ポイント、ロブスターズで58ポイント獲得してた。で、内容は LLVM プロジェクトの体系的な弱点についての分析。まずハイレベルな問題として、レビュー能力の不足が挙げられてる。コードを書く人よりもレビューする人の方がずっと少ないっていう状況で、プルリクエストを出しても長期間適切なレビューを受けられず、最終的に同僚がラバースタンプ、つまり形式的に OK を出すパターンが一般的らしい。ちゃん、つまり API の頻繁な変更も問題として挙げられてた。C++ API と LLVMIR の両方が頻繁に変わる。過去の間違いを修正できるっていう強みはあるんだけど、ダウンストリームユーザーにコストを課すことになる。安定した CAPI で全機能にアクセスできないから。ビルド時間の問題も深刻で、LLVM は250万行以上の C++ コード。モノレポ全体では約900万行。低スペックのハードウェアでのビルドは困難。CI の安定性も課題で、200以上のポストコミットビルドボットがあるんだけど、フレーキーテストや環境固有の問題で完全にグリーンになることは稀。実際の失敗に関するシグナルが希釈されちゃう。IR 設計の問題としては、アンデフ値の話があった。 アンデフっていうのは特定の集合から任意の値を表すもので、未初期化メモリをモデル化するために使われる。でも、マルチユースプロブレムがあって、各仕様で異なる値を取り得るから最適化が妨げられる。将来的にはポイズン値で置き換えられる予定らしい。1月8日のエピソードでクランリフトが LLVM より約10倍高速なコード生成だって話をしたんだけど、今回の記事でもコンパイル速度の問題が指摘されてた。著者は、レススローであって真に高速ではないって表現してた。特にマイナスオーゼロビルドでは、最適化バイアスのアーキテクチャが不必要なオーバーヘッドを生む。部分的な移行の問題も面白くて、新しいパスマネージャは10年前に始まったのにまだレガシーインフラと共存してる。グローバルアイセルっていう命令セレクタも10年前のもので、セレクション DAG を置き換えるはずだったのにまだ置き換えてない。ロブスターズのコメントでは、AI 生成プルリクエストの問題も指摘されてた。レビュアーはそういうプルリクエストに対して、悪意を前提にアプローチする必要があるって。意図的に脆弱性を挿入する手法に似てるから。ハンドメイドネットワークでは、C3 コンパイラで LLVM コードジェンがコンパイル時間の 98% を消費してるっていう報告もあった。ミマロックを試したら 10% 改善したから、メモリ管理が大きなボトルネックになってるらしい。コンパイラパフォーマンスについての別の記事では、200行のテストプログラムで LLVM 全体が115,500マイクロ秒消費して、フロントエンドの約165倍だったって。オブジェクトファイル生成だけで84,000マイクロ秒、全体の 73%。まあ、著者も最後に強調してたけど、これらの観察は LLVM 採用に反対する理由じゃなくて、プロジェクトを体系的に改善するための視点だって。内部の人間からの率直な問題提起は価値があるよね。さて、次は JavaScript の話。マット・ウィルト・マーキスっていう人が、デートはアウト、テンポラルはインっていう記事を書いてて、ハッカーニュースで200ポイント獲得してた。で、内容は JavaScript のデートオブジェクトがディプリケーテッド、非推奨扱いになって、テンポラル API がその代替として登場するって話。デートオブジェクトの問題点はいくつかあって、まず不整合なパース。例えば、2026-01-02っていう文字列をパースすると、タイムゾーン処理で意図しない結果になることがある。次に例インデックスの月。月は0から始まるのに、年と日は1から始まる。ミスリーディングな命名もあって、デートっていう名前だけど実際は時刻地を表現してる。あと、ミュータビリティの問題。オブジェクトとして渡すと意図せず変更される可能性がある。面白いのは、このデザインの問題は1995年に JavaScript が作られた時からあったってこと。ブレンダン・アイクが JavaScript を作るのに10日しかなくて、Java の javautil.date クラスのデザインをコピーした。で、その Java のデートクラスは1997年の Java 1.1 でほぼ全メソッドがディプリケーテッドになった。元のデザインが問題だったってこと。テンポラルは、デートみたいなコンストラクタじゃなくて、マスとかイントルみたいな名前空間オブジェクト。主要なクラスとして、プレーンデートは時刻なしの日付。プレーンデートタイムは日付と時刻の組み合わせ。ゾーンドデートタイムはタイムゾーン付き。デュレーションは時間間隔。テンポラル .now で現在時刻にアクセスできる。実用上の利点として、イミュータブルな振る舞いがある。メソッドは既存オブジェクトを変更せず新しいオブジェクトを返す。あとタイムゾーンサポートも改善されてて、GMT とローカルタイムゾーン以外のネイティブ対応がある。夏時間で時計が進んだり戻ったりした時、特定のローカル時刻が存在しなかったり2回存在したりする異常も、デート API では対処方法が不明確だったのが改善されてる。ブラウザサポート状況は、Chrome が144以上で今日リリース予定。Firefox は139以上で去年5月にリリース済み。サファリとエッジはまだ未サポート。グローバル利用率は約 1.8%。ポリフィルもあって、@js-temporal/polyfill が約 51KB。フルカレンダーの temporal-polyfill は 20KB で 162% 小さい。前者はビッグイントに依存するけど、後者はビッグイント非依存。ハッカーニュースのコメントでは批判的な意見もあって、限定的なブラウザサポートで本番利用は時期尚早とか、ポリフィルサイズが小規模アプリには無視できないとか、 API が複雑で200以上のメソッドがあるとか。ベンチマークでは、現時点ではデートがテンポラルより高速らしい。複雑なコンポーネントでは数千回の日付計算で差が出る可能性がある。ただネイティブ実装が成熟すれば改善される見込み。まあ、テンポラルは TC39 のステージ3に到達してるから、最終仕様に近づいてる。JavaScript で日付を扱うのが楽になるのはいいことだよね。30年越しの技術的負債の解消ってとこかな。ところで、ちょっと軽い話題を。マズ・クリスチャン・オレセンっていう人が、フロッピーディスク、子供に最適なテレビリモコンっていう記事を書いてて、ハッカーニュースで385ポイント、225コメント獲得してた。で、内容なんだけど、3歳の子供がテレビを独立して操作できるように、実際のフロッピーディスクを使ったクロームキャストリモコンを作ったって話。背景として、現代のテレビは子供には難しすぎるっていう問題がある。複雑なリモコンやスマートフォンが必要で、アプリは常に別のコンテンツを見せようとする。結局子供は無力感を感じて、大人に頼んで何かを再生してもらうことになる。で、オートプレイでそのまま放置されて、子供は選択権なくテレビの前で固まっちゃう。著者は、子供が理解して独立して使えるもの、物理的で触れるもの、コンテンツが実際にその場所に保存されてるような錯覚を作れるものが欲しかったと。最初のアイデアはフロッピーディスクの殻に RFID タグを入れることだったんだけど、フロッピーを分解して組み立て直すのが難しかった。で、ハックスペースのハルナイン K で作業してた時、誰かがフロッピーディスクってデータを保存できるじゃんって言って、プロトタイプを作ったらうまくいった。技術的な構成としては、デュアルマイコンセットアップ。AT メガがフロッピードライブ制御とディスク読み取りを担当して、ESP8266 が Wi-Fi 通信を担当する。なぜ2つ必要かっていうと、Arduino FDC フロッピーライブラリが AVR ベースの Arduino 専用で、タイミングを正確に制御するためにインラインアセンブラを使ってるから、ESP ベースのものでは動かない。バッテリーは 18,650 リチウムバッテリーで、XL6000Q ブーストコンバータで 5V を供給する。フロッピードライブってスピンアップ時に数アンペアの電流スパイクがあるらしくて、電源管理が結構大変だったみたい。面白いのが autexec.sh っていうファイル名。ディスクをフォーマットして、この小さなファイルだけをトラックレイに保存すると、ほぼ即座に読み取れる。本物のフロッピーの、カチッ、ウィーン、ブルブルっていう音もする。サーバー側はネットキャットパイプバッシュパターンで、パイクロームキャストを使ってクロームキャストを制御してる。ディスクインでプレイ、ディスクアウトでポーズ、他のコマンドもあって、ダットミュージックってランダムな動画を再生したり、ファントスマシーネンって次のエピソードを再生したり。実際に使ってみると、子供はすぐにインターフェースをマスターして、独立して探索して機能を発見したらしい。デザインのエンパワーメント目標が検証されたってこと。ハッカーニュースのコメントでは、スマートテレビの UI レイテンシの問題が指摘されてた。ユーザー入力から UI が反応するまで10から20秒かかることもあるらしい。予算テレビは処理能力が低くて特にひどいと。類似製品としてヨトとかトニーズが挙げられてた。物理的なトークンでコンテンツを選択する製品で、RFID 技術を使ってる。トニーボックスは磁気の人形を乗せるとオーディオが再生されて、ヨトはカードを使う。2025年12月31日のエピソードで洗濯機のハッキングの話をしたんだけど、クラウドに依存しないローカル制御の選択肢が増えるのはいいよね。このフロッピーリモコンも、ストリーミングサービスの UI に依存しない、子供に優しいインターフェースを作った恒例だと思う。さて、次は LLM の話。ハイクグリゴさんっていう人が、タイムカプセル LLM っていうプロジェクトを公開してて、ハッカーニュースで325ポイント、134コメント獲得してた。で、どういうものかっていうと、特定の歴史的時代のテキストだけで訓練された言語モデル。現在は1800年から1875年のロンドンに焦点を当ててる。普通のファインチューニングやローラとは違って、ゼロから訓練することで現代のバイアスを排除しようとしてる。著者の説明によると、歴史的な言語を真似るんじゃなくて、本質的に反映させる、と。モデルが古いふりをする、じゃなくて、古い、そのものになる。 最新バージョンの V2-1800-1875 は、パラメータ数が 1.22 ビリオン、ラマ4コーザル LM アーキテクチャ、レイヤー数22、ヒドゥンサイズ2048、アテンションヘッド16個、トレーニングデータは 112GB、トレーニングコストは H100SXM を使って$340.97、117時間51分。データセットは1800年から1875年のロンドンの書籍、法律文書、新聞からなるパブリックドメイン資料。コンセプトとしては面白いんだけど、ハッカーニュースのコメントでは批判的な意見も多かった。まず、出力がマルコフ連鎖的で一貫性に欠けるっていう指摘。繰り返しが多くて、取り留めのないテキストになるらしい。ある人が痛風の症状についての出力例を示してたんだけど、同じことを何度も言い直してる感じだった。根本的な制約として、1900年以前のデジタル化されたテキストは数兆トークンもないっていう。クロードとかジェミニスケールのモデルを訓練するには量が全然足りない。OCR アーティファクトの問題も指摘されてた。古い文章をデジタル化するときに、光学文字認識のエラーが混入して、出力を汚染する。アーキテクチャの問題として、現代の LLM アーキテクチャが歴史的データに適してない可能性もあるって。大量の現代データで設計、チューニングされてるから。面白いユースケースとしては、歴史的な科学論文に重大な発見の前兆が含まれてるかテストするとか、19世紀の研究者には欠けてた学際的知識の統合を調べるとか、時代特有の世界観を理解するための歴史的視点モデルを作るとか。1月11日のエピソードで AI が数学の未解決問題を解いたって話をしたんだけど、あの時も既存の技法を適用して曖昧な問題文の一つの解釈を解いたっていう話だった。今回のタイムカプセル LLM も面白いコンセプトだけど、現時点では実用的というよりは実験的なプロジェクトって感じかな。さて、最後はプライバシーの話。 toki.la っていうサイトで WhatsApp は信頼できないっていう記事があって、ロブスターズで77ポイント43コメント獲得してた。で、革新的な主張は WhatsApp のクライアントアプリはクローズドソースだから、エンドツーエンド暗号化の実装を独立して検証することが不可能ってこと。エンドツーエンド暗号化の本来の利点は第三者を信頼する必要がないこと。でもクローズドソースのアプリではその利点が失われる。シグナルプロトコルを使ってるって言われても、実際にデバイスで動作してるコードがそれに準拠してるか確認できない。サードパーティ監査の限界も指摘されてた。監査人に見せられたコードが実際にユーザーのデバイスで動作してるコードと同一である保証がない。2025年のセキュリティ監査で発見された脆弱性もいくつか紹介されてた。ネットワークセキュリティの設定ミスでクリティカル評価、ハードコードされたシークレット、派生暗号鍵のエントロピー不足、 TLS 適用の不備。2026年の新しい脆弱性として、ウィーン大学と SBA リサーチによるデリバリーレシートタイミング攻撃も発見されてる。通知なしにユーザーの活動を静かにプロファイリングできるらしい。 WhatsApp は2026年1月時点で有効な対策を実施してないと。メタ AI 機能の問題もあって、サマライズ機能を使うとその会話はエンドツーエンド暗号化の外に出る。 TEE トラステッドエグゼキューションエンバイロメントを使ってるっていうけど、 TEE のバイパスはセキュリティ研究の活発な分野だから完全には信頼できない。代替手段との比較として、シグナルはオープンソースで再現可能なビルドを提供してる。 Android ではソースコードからビルドしたものとプレイストアからインストールしたものを比較して同一かどうか検証できる。iOS では再現可能なビルドがないんだけど、テレグラムは iOS でも実現してるらしい。 90GB のストレージとジェールブレイクが必要だけど。1月6日のエピソードでメール暗号化の限界について話したんだけど、その時もシグナルがプライベートメッセージングの推奨代替として言及されてた。常時暗号化で前方秘匿性があって平文モードがなくてメタデータ露出が少ない。ハッカーニュースのコメントでは反論もあって、ソースコードにアクセスしなくてもネットワークパケット検査で暗号化の有効性は確認できるとか、数十億ユーザーがいるからバグハンターや国家機関やセキュリティ企業から大規模な監査を受けてるとか。結局のところ、 K ケン・トンプソンの古典的な信頼についての考察に行き着くんだよね。クローズドなハードウェアや OS レイヤーを調べるとき、究極的な検証は不可能っていう。でもまあ、検証可能なセキュリティが必要な企業や個人にとっては、シグナルの方が明確な選択肢だってのは確かだと思う。というわけで、今日は6つくらい話題を紹介したかな。MacOS 他方のウィンドウリサイズ問題、LLVM の体系的な弱点、JavaScript テンポラル API の到来、フロッピーディスクを使った子供向けテレビリモコン、1800年代のテキストだけで訓練した LLM、WhatsApp の信頼性問題。個人的には他方のウィンドウ問題が気になったね。1月6日に話したアイコン問題と根っこは同じで、デザインは見た目ではなく動作についてっていうスティーブ・ジョブズの格言を破ってる。角丸を大きくしたら見た目は綺麗かもしれないけど、75% のリサイズ領域が見えなくなるっていうのは、ユーザビリティの観点からは明確な対価だよね。じゃあ、今日はこの辺で。